スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。フォトスクランブルのスノーです。お送りしますのは今日は私と、
ハンスケです。
はい、小関さんは、年末進行っていうのかなんていうのか
忙しいみたいですね。
でなかなかこちらの時間に間に合わないという感じになっています、で、ちょっと寂しいんですけど、はい、そんな感じで2人でお送りします。
はい、
はい、
私がちょっとなんか風邪をひいたっぽくてですね、途中ゲホゲホになるかもしれませんが
大丈夫ですか。
お聞き苦しい点が出そうなのであらかじめお詫びしておきます。早速だ。
ちょっと無理して
無理して、ああちょっとね、なんだろ もう寝込むっていうほどでもないんだけど、咳がこうひどくなる時と、
はいはい、
あとすごくこうだるくなっちゃう時とかって、熱が出たり収まったりみたいな感じなのかな。
あ、そうなの。あ、そうなんだ、うん、いやなんかね、なんだっけ、マイコプラズマとか、これ子供が多いんだけど、
はいはいはい、はい、
熱が出たり収まったりって。
え、そうなの。マイコプラズマってそんな感じなの。
うん、朝は大したことないのに夕方になると熱上がってきてとか。
あ、なんかいや、
大人もなる、子供がやっぱりなりやすいんだけど、
うん、
大人も なるっていて、なんか軽い風邪かなとか思ってると実はそうだった、
だって僕の知り合い、僕よりいくつか上の、知り合いが何年か前にマイコプラズマで入院された方がいるので
、そうですね、ひどくなると入院しちゃう、親子で入院してた人とか僕の知り合いでもいますね。あの親子でね。
ああ、その方もそうでした。
ああ、
やっぱお子さんと、
ああ
、その僕の知り合いの方と、ちょうど今自分ですね。
あ、そう。
年末ぐらいにかけてなんか入院されてて、いや、大変だったですね、みたいな話をした覚えがあるので。
気をつけましょう。
入院しないことを願っていただきたい感じでございます。
はい。はい。
はい、そんな中お届けするフォトスクランブルでございますが、今週は何名かの方からご依頼をいただいておりました。
はい、
宿題。
ああそうですね。
ていうか、はい、優秀だよね、宿題を要望する皆さん
の方
々、素晴らしいと、
はい、
いうか出す側が大丈夫かっていう感じがしなくもないですけど、はい、ということで今週冬の宿題、
はい、
どんなにしようかみたいな、検討も含め、
はい、
発表いたしますので、
はい、
楽しみにしてください。
はい、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずはメールをいただきましたので、はい、ご紹介からいきます。ケンさんからいただきました、ありがとうございます。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、お久しぶりです、ケンです、ということでいただきました。早速ですが、先行少女アマゾンで買って読みました。
はい、
ありがとうございます。スノーさんが監修したという流れ、流星群の、下り楽しみに読みました。
ありがとうございます。
リリーズのことがありましたが、今のデジカメってリリーズ使えないんですよね。
あ、
はい、息子のイオスのシャッターのところにはネジがありません。
はい、
はい、リリーズの代わりにリモコンなんでしょうねと。 あと外付けの、フラッシュのシューもありませんでした。自分の持っているものは全て過去の遺物になってしまったのかとがっかりしてしまいましたと。
はい、
一生もののつもりで買ったキヤノン AE-1 もたった30年で今は昔になってしまうとは悲しい限りです。しかし先行少女を読んで高校時代の写真部を思い出しました。毎年文化祭で展示会をしていたのですが、原宿にタケノコ族を取りに行ったのを思い出しました。あとにロックンロール族になりましたかと。
はい、
高校時代にはトライ X のロールを買ってきてパトロールに小分けしたり、因果紙を切って5秒ごとに覆いを外して試し焼きをしたり、覆い焼きをしたことなどを思い出しました。新設校だったので機材も新しく快適な環境で作業ができていました。
はい、
それに毎年はじめに学生手帳の証明写真を写真部が撮っていたので、
すごいね。
もそれなりに潤沢にあり、結構楽しく写真を謳歌していました。白黒ですがフィルム写真に多少でも関われたことを幸せに思います。はい、長文乱文失礼しました。これからもオトスクランブルのさらなる発展を熱望しています。
はい、ありがとうございます。
また撮影会や宿題期待していますと。
はい、
寒さも本格的になってきました。風邪などひかぬようご自愛くださいということでいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、正面写真、はい、写真部の人が撮ってたんだ。ケンさんもその写真部にいたんだからケンさんも照明写真撮ってたんだね。照明
写真を撮っていたんですね。
すごいですね。
はい、まあ撮るのはともかく焼くのが大変だったと思うんだけど。焼くのはどうしてたのかな、写真屋さんに頼んでたのかな。
っていうか学生手帳の写真って自分でなんか撮りに行ってた気がするんだけどな。学校で撮ってくれるのはそんなに ありがたいことはないって感じがするけど。
そうですよね。
そんなのってありました？
いや、各自でしたよね。
うん、やっぱそうですよね。
うん、写真屋さんとか、まあ、照明写真ボックス当時あったかな、あったよな。
あ、でも確かに写真屋さんにお願いしたこともあったな。はい、うん、そうだよね。そうやって写真屋さんに行く機会の一つでもあったような気がするね。そ
う
です
ね。まあね、うん、まあ受験の時って言えば必ず写真が必要だったり、
うんうんうん、
ね、するのとどうで、うんうん、いやでもこのね、その先行少女を今時の高校生なので、うん、みんなデジタルカメラで、まあ唯一ね、あの主人公は、
うん、
多分唯一なんだろうなと、あのフィルムのカメラ で、
うん、
でリリースがどうのこうのっていう話は確かにありまして、
うん
うん、あのフィルムの人は それ用のリリースがあるからとか言ってやってましたね。はい、うん、まああのまあさすがに30年30年キヤノン AE-1 からが出た当時から、うん、まあ、ほぼ30年くらいなんで、
うんうん、
はい、まあさすがに3昔前だとちょっと辛いかな。まあケンさんの気持ちもわからないではないですが、
でも、まあ、はい、使えるのは使えるんです
、ね、使えますね。僕はキヤノン A1 をまあその当時買ったやつじゃないので、ケンさんの方があの未だにそれを持っていらっしゃるっていうのは素晴らしいと思うんですけど、うんうんうんうん、僕はまあ、 あの2台ほどキヤノン A1 を中古で買って、
うん、
あの使ってますけどね。
うん
うん、まあ、なんだっけ、リリーズに関してはまあしょうがないんですけど、あのメカニカルなものじゃないので、
うん
うん、他は、まあ他は使え、確かにストロボとかも使えないしな。
うんうん、だって持っていっちゃえばレンズももう違うでしょ。
そうなんですよね。まあそういう意味ではちょっとああって感じかもしれないです
ね。うん、でもさ、30年経ってもさ、写真をその AE-1 の機能としては使えるわけでしょ。
うんうん、はい、使えるはずです。
それはすごいよね。
そうですね。
だって今自分たちが使っているカメラが30年後使うかっつったら絶対と言っていいぐらい使わないでしょ。
そうですね。うん。
そこはね、まあなんかたびたび言ってますけど、その一生ものみたいなカメラってやっぱ欲しいなと思いますけどね。
ですね。まあ、フィルムがなくなってしまった、使えなくなってしまうのであれなんですけど、
うん、
だったら本当なんかあのこうビューカメラって言って、昔ガラス乾板みたいなの使ってたああいうカメラを引っ張っといて自分でがあの観光ニュースに作るぐらいな、
うん、
あれじゃないとやっていけないかもしれないです、
うん、まあでもなんかそういうね、こう消耗しながらって言いつつもですね、あの 7D、
はい、
ストロボの話もこうメールの方に書いてくださってますが、私のは壊してしまい 7D の、アクセサリー集、外れてまだ直せていないんですが、
そうです、
修理考えたら中古買った方が安いのかなとかね、
ああ、
まあ、ちょっと考えちゃったりしてるんですけどね。
そんなにかかる？
いや、わかんない、ちょっとまだちゃんと出しに行ってないからわかんないんですけど、まだちょっといくつか撮影の予定が入っちゃってるので、
はい、
まあストロボ使えなくてもちょっと予備機として持っていくのにちょっと出すのが怖くてですね、まだ持っていけてないんですけど、いやーもう どうしようみたいな感じなんですよね、はい、なんかあんまりその特会引っかえみたいなことはしたくないとか言いながらもそういう選択を考えてしまっている自分もいたりするんですが、はい、戻りまして、まあ健さんも書いてくださってる通り宿題、
そうですね、はい、
ご要望がありまして今週はそこら辺のお話をしていこうかなと思うんですが、まずは健さんありがとうございました。
はい、
よろしくお願いします。で、冬の宿題です。
はい、まあいくつかちょっと考えてはみたんですけど、
ね、はい、
具体的なこれっていうと幅が狭くなってしまうので、
うん、
ちょっと抽象的な、抽象的というか幅がいくらでもその取る人によって、
うん、
対象を選べるのがいいかなとか思ってですね、
はいはいはい、
冬っていうと寒い写真ばっかりになってしまうので、
うん、
まあこれは非常に難しいと思うんですけど、なんか寒さと暖かさを一枚の写真で表現したらどうなるかとかですね、考えたんですけど、よくもう自分でやってみろって言われたら無理ですって言うと思うんですちょっとね、なんかそういう場面ってあるようなないような、でもなんかよくこうよく観察しているとありそうな気はするんですけれどもね、
うんうん、
まずそのためには寒いところに行かなければいけないんだなってい
う
のが、うん、あって、ちょっと躊躇してしまう
あ、でもね、まあそうですね、寒さと暖かさか、まあちょっとそれも難しそうな感じもするけど、でもまあこれは一つのテーマとしてなんかこれに挑んでみてくださいみたいなの一つ持っといてもいいんじゃないですか。
こう写真の中でその寒さを感じさせるっていうのは、まあ、例えば対象がもうね雪降ってますとか、
うん、
これなんか冷たそうな雨降ってますとか、そういうもう気象条件で行ってしまえば、
うん、
割と簡単に寒さって出るんですけれども、
うん、
ただそれだけだとやっぱ暖かさは出てこないので、
うんうんうん、
かなりなんて言うんでしょうね、状況がちゃんと出来上がってないと、
うん、
うん、ね、難しいかなっていう気はします、
うん、すごいなんか一言なんだけど、どんなのが来るか楽しみなので、これは一つ残しておきましょう。
はい、はい、
自分がやること考えていないというね、なんか皆さんからこのテーマでどんなのが送ってこられるのかがちょっと楽しみなので、これは一つありと、
はい、まあ、あとは、うん、今までねあんまり出したことはないんですけど、
うん、
まあちょっとこの間上高地行った時にマクロレンズとかクローズアップでいろいろ撮ってみたら意外と面白かったので、
うん、
ああまあじゃあちょっと植物もどうでしょうとか思ったんですが、
うん、
冬の植物園って前も別になんかだいぶ昔に話したことあるような気がするんですけど、
はい、
結構空いててね、
うん、
面白いんですよ。面白いんですよ。でまずこう撮りやすいというか、
うん、
のんびりした気分で、
うん、
散策できるという、
うん、
まあ寒いかもしれないんですけどね、
うんうん、
で、まあ、冬に咲く花というのも、
うん、
パンはありますから、
うん、
それを狙ってみてもいいのかなと思いまして、どうしても寒い人はこう温室があるところに行けば、
うん、
テーマとは外れちゃうんですけど温まれますし温室ね結構楽しいですよ。
そうなの？
植物園の温室に行くと、
うん
うん、なんて言ったらいいんでしょう、こう湿気がねやっぱり心地いいですね。まあカメラにはあまり良くないんだけど、
うんうん、
普段こうね外特に関東だとすごい乾燥してるじゃないですか、
うんうんうん、
あ乾燥してるとか思いながらこう、うん、歩いてて、そういう中に入るとものすごく湿気を感じるんですけど、
うん、
まあこうあやっぱり湿気って必要なんだなとかねいう意味で思いますし、あとは咲いている花とかも全然違うので、
うん
うん、その目の保養にはなります、
うん、
まあそこでそこで写真撮っちゃうと冬の植物じゃなくなっちゃうので、
うん、
頑張って外に出てもらいたいんですけど、
うん、
結構ね、なんだっけ、カンツバキって、冬が恋してるツバキ、
うん、
関東じゃあんまりないんですけど、やっぱり東北とか北陸と、
うん、
そういうのが、まあ名所というか名物として、やっている、
うん、
こうあれは植物園というか、まあ、庭園というか、
うん、
そういう催しがあるらしくですね、
はいはい、
結構添削だと、
うん、
必ずいくつか出てくるんですね。
へ
それがね冬が恋してあるから、
うん、
椿そのものはそんなに大きくないので、
うん、
すごく難しい対象なんですよ。
冬が恋って どういうこと？
でこう覆ってある、
え？
むしろ、
はいはいはいはいはい。
あれで、
うん、
その花というか、まあ、植物全体を覆ってあるんですね。ちょっとしたテントみたいな感じ、ちっちゃく、うん、細長く
、うん、
エノコみたいな感じで、
うん、
な形でこう覆ってあるんだけど、
うん、
花が見えるように、
うん、
花の方だけ、ところだけ、うん、まあ、一部分だけ、こう、隙間が空いてる。
うんうん。
なので、その中だけ、冬が越えしてあるかどうかわからない。
うん。
でも、冬が越え、そのもの全体で撮ると、
うん、
まあ、とんでもなくちっちゃくなっちゃうので。
はいはいはいはい。
それはそれでなんだかわからないっていうか、
うん、
説っぽくなるっていう。
なるほどね。
まだかつてそれで、あ、これはいいですねって言った写真がないんですけど。
そうなんだ。
まあ、ちょっと、それはやっぱりそういうのをやってる地方に行かないと撮れないのですが、
うん、
まあ、もし、そういう地方の方がいらっしゃったり、
うん、
そういうのを行ってきたという方は、
うん、
チャレンジしてみて、
うん、
はい、ください。
うん、
まあ、まあ、関東ではね、雪が降るところですよね、冬が来いってやるのね。
うん。
ただ、雪で潰されちゃわないようにっていうことなので、
うん、
ちょっと関東ではあれなんですけど、
うん、
雪の降る地方の方はぜひ、
うん、
はい。
まあでもなんか帰省されるとか、なんか旅行行かれるとか、あれば、そういうのも狙ってみていただけるとっていうことで、まだ冬の植物、ありか。
まあ、ありかありかというか、まあ、自由テーマで、
うん、
やっていただいても。
はい。じゃあ、冬の植物がもう一個です。
はい、まあ、 はい、あとはまあいろいろこう難易度が上がるんですけど、
うん、
まあ、海とか山とかですね、
うん、
っていう、まあ、風景写真としてというよりは、まあ、かなりアドベンチャーな感じになっていくんですけど、
うん、
こういう趣味がある方はそういう趣味の写真、うん、趣味っていうかね、そういう冬でも海でサーフィンやりますとか、
うん、
冬山行きますとかいう人がいればぜひぜひって感じ
いるのかそんな人。
いや、わかんないですよ。
あ、でもあれだ、永井先生は、
はい、
お正月サーフィンしてるんだ確か。
すごいですね。いや、でもサーフィンの人、まあ写真撮るよりは波に乗ってる方が楽しいのかもしれない。ちょっとした合間にでも、
うん、
もらったりできればな、
うん、冬の海か、
なんかすごい寒いところですね山より寒いかなって感じです
かもしれない
という、まあこれはできればなんで、かなりこれはやる人じゃないと、
うんうん、
無理なんで、無理していかないでください
相談されたら困っちゃうしね。
そうですね、はい、まあ、あとは、行事はいっぱいありますよね、年末年始なんでね、
うんうん、
掘る暇があるかっていうと、
うん、
まあ、人によりけりなんですけれども、
うん、
まあ、年越しとか初日の出っていうのは 定番っていうか定番なのですが、
うんうん、
初日の出とか撮ったことあります？
ない。っていうか初日の出って
見たことありますか？
見たことはあるか、あるけど、あ、でも数えるほどじゃないかな。
うん、そうですよね。
2回ぐらい、いや、車乗り始めた頃にこうみんなで初日の出見に行こうぜみたいな感じで2回ぐらいは行ったことあるかもしれないけど、大抵寝てますね。
まあそうです。もう結構でも報道ね、
うん、
年始の報道を見ると、ほら、関東だと太平洋側のどうだっけ、大洗とか、
うん、
人に方に千葉とか茨城のに行って、
うん、
たくさん人行ってますっていうの
を。うんうんうん、
まあ、リスナーさんの中には行かれてる人も、
うん、いや、いらっしゃるんじゃないですか。その初日の出見て、まあ、どっかでお食事 してそのまま初詣とか、そんなパターンなんじゃないですか。
なるほどね。あ、初詣っていうのを書くの忘れてるんだけど僕は数年、もうここ数年行ってないのですっかり忘れておりますもう年、まあ、年越しに含めてしまえばあれなんですけど、
うん、
なんだっけ、2年前にとか、こう、夜中に、
うんうんうん、
まあ、年を越しで、お参りと。でも難しいかな、暗いしね
、うん。
一応、ライトとか電気とかいっぱいついてはいたり。
うん、まあ、なんか行事、まあ、その何かに限定するんじゃなくて、冬らしいなんか行事の様子で、できれば楽しそうなやつがいいですね。
そうですね、
うん、なんかこう単純に何か、まあ、初詣してるとこですとか、初日の出が日が上がったとこですだけじゃなくて、そこになんか楽しそうな雰囲気がプラスされてるもの
ハードルが上がりましたそうか、楽しそうな雰囲気、
うん、ね、うん、だっていっぱい来てさ、いや、いっぱい来ないか、そんなにいっぱいは来ないよね
いや、わかんないですいや、まあ、でも楽しそうな雰囲気とか、それはでも大切なキーワードですね。
うん、
初日の出、特に初日の出なんて言った日には、
うん、
誰がとっても同じになる
か、うん、そう。だから海越しにこう、お日様が上がってる写真ばっかりでは面白くないじゃない。
それよくありますね。それに近いものがあの、うん、この添削だと。
でなんか初詣もなんかすごい人がいっぱいのところと、越しになんか向こうに神社とかお寺とかがあるみたいなのもなんかありがちなパターンになりそうじゃないですか。なんか楽しそうな雰囲気が伝わるものので、はい、冬らしい行事、まあ行事というか、まあその時期が分かるものっていうことでどうでしょう。
いいですね。
ということで決まりました、はい、3パターン、いずれか当てはまるもので OK です。1つ目、寒さと暖かさを1枚の写真に収めてみてください。2つ目、冬の植物、これもでも植物園じゃなくてもいいんでしょ。
でもいいですよ、自分の庭とか
散歩に行く公園で、はい、なんか綺麗な葉っぱがあったとかでも OK でしょ。
うん、大丈夫ですよ。はい、
はい、ということなんでこれが一番敷居低いかな。冬の植物、3つ目です。冬の行事、まあ、行事っていうと大げさですけど、そのこの冬の間、
はい、
何かあったシーンを押さえてもらうんですが、うん、条件として楽しそうな雰囲気が伝わるもの、
うん、まあそう、まあ冬本番のスポーツ観戦とかも、
うん、
なんだっけ、
駅伝とか
で、ああそうですね、そう、あと、
あ、ま、スキーとかか、
まああとはラグビーとか、そう、ラグビーも冬だっけ、
あっか、そうかな、
まあウィンタースポーツ全般
で、うん、まあ、スキーとかスケートとかはされる方もいらっしゃるかもしれないですね。
はい、スケート、うん、スケートね、
いない？
いや、スケート難しそうだなと思って。
ああ、まあ、なんかこう何かしてるところで楽しそうな雰囲気が伝わるもの。
はい。横浜の赤レンガのところに、
うん、
去年だったかな、
あのリンクできるんだよね。
今年もできるんでしょうかね。
いや知らない。わかんないけど。うん、でも一回だけじゃなくて何年か。はい、できてるのを見た記憶があるので定番なのかなとか思ってたんですが、
まああそこもちっちゃいけれども背景いいんでね、
うんうんうんうん、
写真、やっぱり写真撮ってる人いました、僕もあのちょっといっぱい見に行った時、
うんうん、
まあそういうところでもいいですし、うん、はい、
ということで、冬の宿題決まりました。この3つで、振るってご応募ください。よろしくお願いします。
します。
はい。で、まあおまけと言いますか、EOS M。
はい。
見てきた。
若干なんですけれども。
はい。
触ってきて。まああとあの 6D のね、あの、
うん、
こう感度の H1 と H2 を触ってなかったと思って、
うんうん、
見てきたんですけど、
はい、
ちょっとね、この感度のその H1、H2 に拡張するっていう機能をなかなか見つけられなくて、
うん、
あの前ちょっと話したんですけど、
うん、
あのメニューがすごく、メニューの中のカスタムファンクションっていうの、
うん、
そういう細かいところをカスタマイズするメニューがすごく減っていたので、その中にないんですよね。
うんうんうん、
で、なんかいろいろどこでやったかもう忘れてしまったんですけれども、
うん、
結構ちょっとあの戸惑いました、そこら辺のメニューでね。
ああ、なるほど。
で、一応まあ H1 と H2 にすることできたんですけれども、
うん、
あの、さすがにね、H2 にすると、
うん、
なんか輪郭とか、
うん、
わかんないぐらいガサガサな感じになって。
ああ、そんなになっちゃうんだ。
はい。あの、うん、まあ、あそこの銀座のサービスステーションのちょっと暗いところを狙って、うん、あの、ポスターとか、ところを狙ってね、文字がちゃんと読めるかなとか、
うん、
もうこうザラザラ感というか、ザラザラかつぼやけるんですよね。さすがに H2 は無理だったんですけど、無理っていうか、まあ映るだけっていう感じ。
うんうんうん、
H1 だとなんとかまあわかるかなっていう。
うん、
まあ相当劣化は激しいよねっていう。
いや例えばね、その夜その屋外で何かしてるのを撮影しようと思った時に、まあ夜だからしょうがないじゃんっていうのがあるじゃないですか、その画像の荒さは。だけどなんて言うんだろう、そこら辺が OK な範囲ですか、それともいや夜だからといってもこれはちょっと使えないでしょうみたいなレベル。
ああ、そういう意味では微妙かな。あのその無理に上げて撮るよりは、うん、H2 だと H は 25,600 相当か、まあそこまでするよりはなんか 12,800 でローで撮って、
うん、
あのこう画像処理で上げた方がいいかなって気はしますけどね。
ああそれは H1？
いや H2。
あ H2 ね、
まあ、H1 ならなんとかまだあのこう輪郭が崩れるほどじゃないので、
一番もありなんだ。じゃあ
まあまあまでは使えそうな感じはしましたね。
なんとかいいね。
2で、うん、H2 って一番上なんですけど、
うん、
それはちょっと辛いかな
って
感じはしました、ね。まあただ他のカメラっていうかね、例えばニコンとかと比べてはいないので、
うんうん、
いいのか悪いのかちょっとはっきりしないんですけど。
まあでも H なんで12%、12,800、
はいはい、あそれ12,800は自動の、あの自動というか普通の一応手動設定の一番上なので、その次が
25,600が使えるってこと。
はい、 H はね16,000と20,000と25,600かってなってるんだ。だから25,600だとちょっと辛いなるということなのかな。
ああ、12,000、16,000が一番。
うん。この H っていう感度は16,000と20,000と25,600っていう。
ああ、3段階あるのか。
なってんですね。
うんうん。
H2 って出てたような気がするんだけどな。うん、あのこの初限、主要性能のやつはその3段階なんで、一番上僕はセットしたのが多分25,600だと思うんですけれども、
うん、3段階あるってことは H と H1 と H2 があるってこと。
あ、そういうことなのかな。ちょっと表示がどうなのかわからないですね。
うん、
その H とでだったのか、こう感度設定で表示されてたのかちょっと思い出せません。でも H1 とか H2 って書いてあったような気がするんだけどな。
うん、
あの主要性能だとその感度その相当する感度っていう形で、1000と20,000と25,600っていう3段階が書いてあります。
うん、じゃあ20,000も使えるかもしれないってこと？
あるのかな。
うん、
一番上はちょっと辛かったですねっていう。
うん、うわ、でも2万で撮れるんだったらいいな。
ね、
2000とかも使わないもんね。
そうですね。
それの10倍が使えるようになってくるってことでしょう。
そうそう。
実
際のところはどうなのか、
うん、
あのまああっちのモニターで見てるだけなんでね。
うんうん。
についてるモニター。
ああ、でもそうね、モニターで見てはなんとかいけるかなと思っても実際取り込んでみるとやっぱちょっとこれ無理かみたいなのあるしね。
ですからね、
うん、
まあそこら辺は実際にもうでもそろそろ発売されたんだっけ。
配信の頃には発されてるんじゃなかったっけ。12月の1桁だったよね。5日だかなんかじゃなかったっけ。
いやもう今日どっかのウェブサイトで176,000円って書いてあったのを見たんですけど。
予約じゃなくて。
ああ。
随分前に値段とかは量販店では出してましたけど。
はい。ですね。はい。まあそれでちょっと長くなっちゃったんですけど、EOS M 触ってみてですね、あ、確かになんかすごいゆっくりだなっていう感じなんですけど、なんだっけ、AF のモードに、3種類ぐらいあるんですね。
うん。
点だけの AF と、
うん、
と自動で、即拠点を選んでくれるモードと、まあ、あとなんだっけ、顔認識のモード。
ああ。
その他に、自動接点、自動で、即拠点を選ぶっていうモードの時には確か画面をタッチするとそこに合わせる。
うんうんうんうん。
だとだいぶ早く。
あ、そうなの。
え、それだとまあかなり早いですね。
へ
え。即拠点選ぶのに考えてるんですよ。どこで即拠点選ぶかっていう。
うんうんうんうん。
そのソフトウェアがすごい遅いのかな。でだからこっちでそこピッてやるとすぐそこ、一応まあその選ぶこうアルゴリズムが省略される、
うんうんうん、うん、
すぐそこの選んだところを測って、
うん、
調節してくれるので、
うん、
倍ほどは早い。
あ、そうなんだ。
もともと選ぶ方、そう、自動で選ばせると遅すぎるっていうのが絶対あります、
うんうんうん、
いいのかっていうぐらい遅い、
うん、じゃあ俺それになっちゃってたのかな。
あ、タッチしてみました？
タッチ、いやしてない多分、
はい、まあ、タッチでやるとまあ違うんですけど、
うん、
まあでもね、なんか結局タッチでやるってことはこうなんてフォールドしないんですよね。
うんうんうん。でなんか、でも即拠点は選んだような気がするんだけどな。そこまでしてなかったかな。でそれ選んでたら、
うん、
早いってこと、そうしたら。
そうですね。まあそこそこ。
タッチじゃなくて。
あ、選んでたらっていうか、
うん、
選ぶ。ちょっとそれ選ぶ、普通のなんていうんだろうな、
うん、
コンパクトデジタルカメラのように、こうなんか、あるいは、普通の様子の、AF エリアを選ぶように、選べるかっていうと、それはわからないです、
うんうん。あー、そっか。そもそもそういう考え方が違うのかもしれないっていうことは。
AF フレームを選ぶみたいに、こう、
うん、
まあ、キスでもついてるけど、
うん、
8点とかそういう、あ、11点とか9点とかそういう選び方じゃないですからね。どこにでもっていう感じなんで、
うん、
AF エリアあるようでないような。
ああ、そういうことか。
考え方じゃないですね、あれ結局ね。なんか、ような気がする、うん。画面の中のある部分っていう。
どうなんだろうね。まあ、それこそ iPhone 的な感じなのか。iPhone もそんな感じですもんね。
うん。ほとんどそうですね。
うん、
1点だけのやつって、中央1点ってやつがあって、うん、まあ、その後、普通の AF のように、
うん。
暗押しでピピッと来て、うん、まあ、そこでフォーカスロックされるから、それから構図を決めてっていう、
うん、
こう割と一般的な撮り方、一眼レフ的な撮り方ももちろん可能なんですけれども
。それで1点でもそこって決めてるんだったら早いの？
まあそこそこですね。とりあえず迷ったりっていうか、迷うっていうか、そこで合うので、
うん、
やっぱり GG っていう感じはどうしてもあるんですよね。
うんうんうん、
それがちょっと気になりましたね。
うん、
今風の速さってはないので、やっぱり。
うん、
ほら、しょって感じが、うん、しました。
うん、
まあ、あとはね、せっかく撮ったんだから、拡大してみようと思ったんですけど、
うん、
なんか拡大ボタンないじゃんってすごい焦ったんですよ。
ほうほうほう。
メニューの中に。
うん、
まあ、ボタンとかね。
うん、
たまたま、こう、そこに、お姉さんがいるじゃないですか、
うん、
全然いなくて、
うん、
受付のところに一人ポツンっているだけの状態で聞けなくてね、
うんうん、
で諦めて拡大できずにそのまま帰ってきてしまったんですけれども、うん、後で、人に聞いたら、うん、それピッチじゃないですかとか言われて、ピッチって何とか聞いちゃったんですけど、
ピンチでしょ
ピンチじゃないですかって、ピンチって何とか聞いちゃったんですけど、
うん、
この間最初に紹介した時にタッチパネルですって言った割には全然タッチパネルの意味が分かってなくて要するにスマートフォンみたいに引き伸ばせばいいだっていう、あそこのキャノンサロンでそれの動画とかもやってたんですよ。目の前にある目の前がその操作をやって見せているのに気がつかないで、
うん、
なんか10分ぐらい考えてました
そうだった。
どうやって拡大するんだ、というわけでその操作はちょっとやってませんっていう、
うん、まあでもそのタッチパネルだからっていう頭で、だからなんて言うんだろうな、その感覚がこう単純にね移行できない感じはあるよね、うん、iPhone 使ってる私でもなんとなくそれが、
ああそう、
うん、多分僕も悩んじゃったんじゃないかな。
そうですか。
なんか使い始めてこう、あこうかっていう感じのあれが出てくるんでしょうけど、パッと手にした時にスッとそのタッチパネルだからこうだよねみたいな発想が、なんかコンデジみたいな頭がどうしてもあるじゃないですか。
そうですね。
あそこが頭が硬いあれなのかもしれないけど、どうしてもその iPhone とその今のカメラが結びつけられないなんかがあるみたいな感じをちょっと聞いてて思いましたけどね。
まあ、今度触れたら今度ピンチやってきますね、
はい。
はい。ということでした。
はい。で、最後に大事なお知らせがあると。
はい。
はい。
まあ、以前ちらっとお話ししたんですけれども、
はい。
来年写真展が決まりまして。
おめでとうございます。
今度ね、デジタルでカラーです。
うわ、カラー？
インクジェット出力。
ほう。
で、全然違う。
これまた。
はい。
はい。
はい。タイトルは Free as the Window という、
うん、
ウィンドウじゃない、ウィンドウかな。
うん、
まあ、風に舞うという、まあ、日本語に無理やり直す風に舞うという
、
うん、というタイトルをつけております。
はい。
なので、内容は、もうね、で日付なんですけど、
うん、
来年の5月8日から、25日ですね、
うん、
神保町画廊さんという、
うん、
以前もちょっと紹介したことはあるんですけれども、
うん、
神保町にあります、
うん、
でもうそこの、ホームページの、今後の予定のところに写真が、
うん、
1点だけ出ておりますけれども、
はい、
はい、例によって、まあ前フレスコジクレを紹介したときに、
はい。
V のシートのね、
うん、
紹介したときに、でも、ちょっと見せたんですけれども、
うん、
まあ、風車の発電所の写真、
うん、
やっと日の目を浴びまして、
うん、
それで構成する、
うん、
まあ、景写真ですね。
はい。
はい、になりますけど、
うん、
まあ、まだちょっと詳細はこれからなんですけれどもね、とりあえず作品の、候補は大体決まってきて、あとはどんな風に展示するかとかですね、まあ、宣伝というか、
うん、
写真雑誌にはどこに持っていこうかとか、まあ、そういう、
うん、
これからやらなければいけないんです。
点数とか？
ね、20点ぐらい。
ごめんなさい。
多くて、まあ、多くてね、15から20ぐらいですかね。以前やってた、デミソメールさんよりは若干大きい。
うん、
はい。
うん、
まあ、ただ画面サイズもだからでかくできるので、
ああなるほど、
じで、
うん、
やるつもりなんですけど、
うん、あ、まあ新しいところでの1回目ということで、いやでもカラーは初、この番組始めてからの写真展で、
ちょっとあれしかやってなく、あの同時シリーズしかやってなかったので、
ですよね。まあちょっと新しい新シリーズ、これシリーズなの？そういうわけではないの？
シリーズっていうか、まあここ10年ぐらい取りためてきたものなので、
うんうん、
まあ、僕の中ではまあシリーズじゃシリーズなんですけど、ただこれをじゃあ次続けていけるかって、ちょっとそれはどうだか分かんないです。
ああ、そういうことか。あのドジみたいな続きものかどうかはまだ分かんないけどっていうことですね、
うん、あの浮力発電所限られてるって感じで、まあずっと撮ってる、まあ、何か機会があればずっと撮ってるので少しずつ増えてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、一度ここら辺でまとめてみようと、
うん、
はい、ですね、まあ、まあ、今後制作秘話とかいろいろお話できればと思ってるんですけれども、
うん、
はい、まあ、久々にデジタルで、2005年にやってるんですね、コニカミノルタプラザで、あのデジタルのカラーの、
うん、
進展を。だからその時からもう7年も経っているので、
うん、
まあ、フォトショップのバージョンも進化したし、
うん、
ただ使ってるカメラ昔のデータは古いんですよね、
うんうんうんうん、
でいやこれ今のレベルに合わせるの大変とか、
ああなるほどね、
カラーで撮ってあるとはいえとか、
うん、
もうそこら辺あのフォトショップの CS のなんて言うんでしょう、こう起動を、まあ、こう非常に助かってるというか、
うんうんうん、
いろいろ使いこなそうと、
うん、
してるところですね。
うん、そうか、10年撮り続けてるものでデジタルになっちゃうとそういうあれも出てくるんだね。
差がありますよね。
うん、
で10年って言ったらまあその時代にもよりますけど、
うん、
いや90年代になったら、90年代と2000年の間のフィルムって全然変わってない、まあ全然ではないんだけど、
うん、結構
これまあ一応そこそこのレベルなんですよね、
うんうん、
1960年代と70年代のフィルムだと相当違ったと思うんですけど、
そうなんだ、
相当違いますね、
うん、
それぐらいの差はやっぱり感じるかなっていう
気
がします。
うんうんうん、
1960年代だとまだSO400 なかったし、100と200ですもんね。200高感度で、
うんうん、
増感して400、
うん、
が1960年代、
うんうん、
カラーフィルムなんかもっと感度低かったし、
その例えば条件良くして撮った、はい、同じような条件で撮ったでもそのフィルムの質で違ったりするの？
うん、違いますね、やっぱりね、
キメが荒いとかそういうこと、
元々の持ってる、
うん、
こう粒子の状態っていうのは、
うん、
どうしても変わらないので、
うん、
まあデジタルで言えば画素数そのものなんだけど、
うん、
ね、10D のなんて600万画素ですから、
あ、
2005年にやった時も600万画素とかもっと低い画素数のでやってたんですけども、
うんうん、
それを考える、でもその時代をと考えるとやっぱ今のカメラは全然違うので、
うん、
まあ、びっくりするほどよく知ってますよね。
あ、なるほどね、まあ、そこら辺の違い、まあ、でもそれは古いのも新しいのも出てくるんですか？
あ、そうですね、出さざるを得ないので昔の素材は、
いやでもちょっとあれですね、楽しみですね、その久々のカラーっていうのもあるし、インカシじゃなくてインクジェットの作品っていうのもあるし、
はい、
その新旧の違いとかもね、でこの10年同じものをこう、同じものって言っても場所は違うんでしょうけど、風車という一つの被写体を追い続けた作品っていうんですからね、これはぜひ皆さん見に来ていただければと思います。 まあ、これまだちょっと先なので、
はい、
おいおい進捗なども含めてご紹介させてもらって、また間近になったら詳しくお話を聞かせてもらえればと思います。とりあえず2013年5月8日の水曜日から25日土曜日の、いずれかで結構ですので予定を分けておいてくださいというお願いでございました。ということでお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。